聖書をお読みいたします。今日の聖書の箇所は旧約聖書詩編71編16節から20節までです。旧約聖書の1005ページにございます。それではお読みいたします。詩編71編16節。神である主よ、私はあなたの力とともに生きます。あなたの、ただあなたの義だけを心に留めて。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今なおあなたの苦しい御業を告げ知らせています。年老いて白髪頭になったとしても、神よ、私を捨てないでください。私はなおも告げ知らせます。あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべての者に。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたのようでしょう。あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。今日はこのところから神を伝えると題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、9月第2の手術を私たちに与えてくださり、また私たちが共に主の御前に礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。新型コロナウイルスの感染がまだまだ収まらない中にありますけれども、どうぞまた神様ご自身が私たちと共におられ、また守り、何よりも私たちの心の中に主の慰めと力、またそのご愛を豊かに与えてくださるようにお願いします。どうぞ今からの礼拝の時を導いてくださり、また主が私たちの心に御言葉を与え、そしてまた励ましてくださり、この困難を乗り越えていくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時を導いてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。9月の第3月曜日が敬老の日となっていますけれども、1週間早めではありますけれども、敬老祝福の礼拝を持たさせていただきました。聖書の中に老人を敬うということは大切なことである、神様が私たちに願っておられる大切なことだということが、実は旧約聖書のレビ記19章の32節にそのことが記されてあります。日本ではこの敬老の日っていうのは近年になって設けられた祝日の一つではあるんですけれども、しかし聖書にははるかにそれよりも前にこの老人を敬うということの大切さを神様はイスラエルの人たちに知らせられていました。今日もそれはもう同じことであるわけなんです。年老いている人を敬う、またいたわるということは大切なことであるわけですし、また私たちも今は元気で、そしてまたいろんなことをできたとしても、必ずそうしたこの年齢に至っていくということになるわけです。ある方は人間の人生には四季があるとですね、4つのシーズンがあると言われました。春があり、夏が来て、秋に向かい、やがて冬が来ると。ですから老齢期っていうのは、言うなれば秋から冬にかかっていくような、そういう時ではないかな と思いますけれども、しかし聖書を見るとイエス・キリストを信じるならば、実は冬では終わらない、むしろ新しい春が来て、それはもう常世の春、もう永遠に春の状態になれるとですね、私たちに素晴らしい約束を与えているわけです。それは私たちが死んで滅んでいくのではない、死の中からよみがえって新しい命に生きることができる、それがもう聖書を通して神様が私たちに約束してくださっておられることであるわけです。まあ、今朝はこの詩編の71編16節から20節を開かせていただきましたけれども、ここにもまた私たちに対する素晴らしい約束が記されてあります。まず一つのことは、この神の大いなる御業ということがこの詩編の中に出てきます。17節の終わりを見ると、あなたの屈しい御業、また18節の終わりには、あなたの大能の御業、19節の2行目には、あなたは大いなることをなさいましたとですね、ここに3回出てくるわけなんです。神様はもう屈しい御業、もう奇跡的な働き、まあ英語ではワンダフル、素晴らしいとなるわけなんですけれども、人間にはできない大いなる御業をなしてくださると約束されているわけなんです。私はそれが神様の私たちになさってくださる素晴らしいことだと思います。もちろん人間にもですね、それぞれ賜物能力が与えられて素晴らしいことができるんですけれども、神様のこの屈しい御業、大いなる御業というのは、もう人間の力ではできないようなことを神様はしてくださるということを私たちは知ることができます。まあ、おそらくこの詩編を読んだ人は高齢者ではなかったかなと思います。18節のところには、年老いて白髪頭になったとしてもという言葉が出てくるわけなんです。まあ、私たちは年が重なっていくと、今までできたことがですね、できなくなってくるというような、まあ、そういう状況があります。しかし実は信仰によってそのような現実の弱さを乗り越えていくことができる。実はそれは16節を見ますと、神である主よ、私はあなたの力とともに生きますという言葉があります。私はあなたの力とともに生きますという一つの信仰、その決心がですね、この言葉に表されています。自分の力じゃない、あなたの力、神様の力によって私は生きる、行くという、そういう信仰であるわけです。まあ、この柏原教会の古い街道、もうレンガ造りで酒蔵であったわけなんですけれども、あの旧街道のその礼拝堂の正面にですね、御言葉がもういつも掲げられた言葉がありました。もう文語訳なんですけれども、我自ら汝と共に行くべし、我汝をして安らかならしめというですね、御言葉が絶えず掲げられていました。それは出エジプト記の33章14節の御言葉であるわけなんですけれども、もう私自身が一緒に行く、神様が一緒に行ってくださる、それはまさにこの詩編71編の16節にある、神である主よ、私はあなたの力とともに生きますという、もう同じ信仰ではないだろうかと思うわけなんです。自分の力で頑張る、そうじゃない、あなたの力とともに私は生きます、そして神様の力がそれを成し遂げてくださる。旧約聖書の予主記っていうのがあるんですけれども、その予主記の14章というところにカレブという人が出てきます。まあ、予主記っていうのは、イスラエルの人たちがエジプトを出て約束の地 カナンに着いた。でもそこにはもうすでにこの人が住んでいた。しかも神を敬わない、いやそれどころか神に敵対するような人たちがそこに大勢住んでいたということであるわけなんです。ところが神様はそこをイスラエルのもう約束の地だとですね言われたんです。でも自分よりもはるかに大きい兄弟でですね力強い人たちが住んでいて、どうやってそこに自分たちが住むことができるんだろうか。そういう中でカレブという人がですね立ち上がったわけなんです。そしてなんと彼は、まあ、私は85歳になりました。でも神様が共にいてくださるならばこの約束の地を取ることができます。彼はそう言ったわけなんです。そして彼はその自分の割り当てられているところに進んでいって彼は洗礼をした、まあ、その箇所を見るとカレブ人、アナク人、アナク人という言葉が出てくるんですけれども、このアナク人というのは巨人、もう身長が2メートル以上、しかもカレブはですね、まあ、言うなれば85歳、一体どうやって戦うことができるんだろうか。人間的に見るならばもうそれは不可能だということです。でも彼は神様が共に会うならば必ず与えてくださる、そこを自分たちの土地としていくことができる、彼にはその信仰があったということです。そしてその結果彼はそこを占領することができた。ヨシュア記の14章14節にはイスラエルの神主に従い通したからである、その理由が記されてあるんです。彼は若かったから、力があったから占領できた、書いてないんです。イスラエルの神主に従い通したからである。このことは私たちにも重要なことではないだろうかと思います。神に従い通していく、一時だけ神を信じるってことは割とたやすいかもしれません。しかしそれを信じ通していくということはある意味難しいことではないだろうかと思います。でもこのカレブの信仰っていうのはこの16節、詩篇71篇の16節にある神である主よ、私はあなたの力とともに生きます、同じ信仰ではないだろうかと思います。それは先に出エジプト記33章14節に記されてある言葉と同じ意味ではないだろうか。我自ら汝と共に行くべし、私が一緒に行く、神様が言ってくださる、そうするならば恐れはない、そしてまた必ず勝利を与えてくださる、信仰を持って前進していくことができるということであるわけなんです。だから要は私たちは弱くてもいいということなんです。むしろ神様ご自身が力のある方である、苦しい技をなされる、もう大いなることをなさいましたとですね19節には歌われているんですけれども、まさに自分のできないようなことを神様はなしてくださる。過去においてもそうであった、そして今も神様は助けてくださり、そしてこれからも実は与えてくださるんだ、そのことを私たちは信じることができるということであるわけです。17節を見ると、神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいましたという言葉が出てきます。神様は教えてくださる方である。実はこの教えるという言葉は もう私もヘブル語のその辞書を見て驚きましたけれども、鞭で叩くというですね、訳が出ていたわけなんです。なんで教えるのに鞭を使って叩いて教えるんだろうか、不思議に思ったわけです。でも神様が実は私たちを教えてくださるっていうのは、机の上で本を読んでですね、ああこんなことが書いてあるっていうような知識を学ぶものではないってことです。むしろそれは私たちの生活の中で、もう実際に起こることの中に神様は私たちを教えてくださる。20節のところを見ると、あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたというですね、言葉が出てくるんです。私たちはどこから学ぶことができるんだろうか。それは多くの苦難と災いとに合わせられる、そのことを通して私たちは学ぶことができるわけなんです。私たちは何を学ぶんだろうか。それは自分の無力さ、能力のなさ、そして自分は決してその値打ちのあるもの、価値のあるものではないということが分かるということであるわけなんです。そしてこの詩編の記者は16節のところで、あなたの、ただあなたの義だけを心に留めてということを言ってます。あなたの義とですね、あります。でこれは19節のところにも、神をあなたの義は天にまで届きますとですね、2回繰り返されて、あなたの義という言葉が出てきます。このあなたっていうのは神様なんです。神の義、神の義って何なんだろうか。そこには大切な意味があると思います。義というのは、これは正しい、正義ということであるわけなんです。これは私たちが死んだ時に非常に重要な問題となるわけなんです。なぜならば、聖書を読むと死んだ後に裁きがある。おそらく多くの人たちは神の裁きっていうのは、もうこの世で去ってしまう死の時が、もう死が裁きだって思ってるかもしれません。しかし聖書は、死んだ後に神の前に出るっていうことが記されてあるわけなんです。だから死は裁きではなくて、その後に神の裁きがあるということなんです。そして重要なことは、そこで神様から正しいとされるのか、されないのかと、それがもう大きな問題だということになるわけなんです。いくら私は正しいんだ、悪いことはしてなかったと言ってもですね、神様が正しいと言われなければ、私たちは天国に入ることはできない。それこそ聖書に記されてある、その永遠の滅びに行ってしまうということであるわけなんです。でも自分は一つも間違ったことはしていない、正しいことばっかりやっていたってですね、言える人はいるんだろうか。それはもう私を含めて誰もいない。じゃあどうしたら私たちは天国に行けるのか、救われるんだろうか。実はそれが、実はあなたの義、神の義ってことなんです。じゃあ神の正しさ、神の義ってどこで表されたんだろうか。神様はどのようにして私たちにその神様の正しさを、義をですね、私たちに与えられるんだろうか。もうそれは一言で言うならば、十字架であるってことなんです。神様は十字架をもってご自分の義を表された。その十字架っていうのは、イエス・キリストが貼り付けになって死なれた。じゃあ何のためにイエス・キリストは十字架で死なれたのか。それは私たちの罪のためであった。身代わりとなってイエス・キリストが死んでくださった。イエス・キリストを信じるならば、私たちは神様から義と認められるということであるわけです。ですから、 十字架につけられた一人の強盗は最初は罵ってました。でも彼は天国に行ったら私のことを思い出してください。でもイエス様が言われた言葉はなんと、あなたも私と共にパラダイスにいるのである、はっきりと宣言されたわけなんです。共にパラダイスにいる、それが救いの宣言であった。あの強盗はおそらくはあんまりいいことはしてなかったでしょう。ですから極刑に処せられる。いくら信じますって言ったってもう死ぬだけです。いいことなんて一つももう行うことはできない。もう彼にあったのはただ信仰だけです。天国に行ったら私のことを思い出してください。それが彼の信仰だった。何にもできない。でもイエス・キリストはよくよくあなたに言っておく、あなたは私と共にパラダイスにいるのであると宣言された。それが神の義です。イエス・キリストは彼の罪をも背負って十字架に死んでくださった。それは私たちをも含まれているということです。私たちもイエス・キリストの十字架によって自分の罪が許される。ですから私たちが神様の前に、自分は天国に行ける資格はありません、でも天国に行かれたら私のことを思い出してくださいと神様の前にへりくだるならば、神様はそのような私たちを義と認めてくださる。それがあなたの義ということであるわけです。十字架であるということです。ですからこのあなたの義というところに十字架という言葉を当てはめてもですね、意味は通じるんではないかと思います。まあ、16節に、神である主よ、私はあなたの力とともに行きます、あなたのただ十字架だけを心に留めて。また19節のところにも、神よ、十字架は天にまで届きます。イエス・キリストの十字架、自分の罪のために死んでくださった、そして自分を天国に届けてくださる、その救いとなってくださった、その十字架だけを心に留めて、私はあなたの力とともに行きますというのが私たちの信仰ではないだろうか、そのように思うわけです。神様はどんな苦難の中にあっても私たちを見捨てられない。このところに18節の2行目を見ると、神を私を捨てないでくださいっていうですね、この捨てるっていう言葉が実は詩編の22編の1節のところにも出てるわけなんです。詩編の22編の1節は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。この見捨てるっていう言葉と詩編71編の18節の捨てる、捨てないでとここにはあるんですけども、この捨てるっていうのは同じヘブル語が使われているわけなんです。そして詩編の22編のあの一節の御言葉っていうのは、イエス様があの十字架の上でどうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた、もうまさにあの叫びであった。私たちが苦しむとき、悲しむときに私たちの救いはどこにあるのか、人の慰めとか励ましではないと思います。イエス・キリストがあの十字架の上で自分のために命を捨ててくださった、キリストが捨てられてくださったことによって私たちの罪が許される、これほど大きな神様の罪の許し、屈しい技、大いなる御業は他にはないということであるわけなんです。ですから私たちはこの屈しい技を告げ知らせていますと17節の終わりに出てるんです。私は今なおとですね、 たとえ年老いてもあなたの苦しい御業、十字架によって自分が罪が許された、そのことを私は知らせます。18節のところにも私はなおも告げ知らせます、ここにも2回繰り返されて出てきてますけれども、あなたの力を世に、あなたの大能の御業を後に来るすべてのものに告げ知らせる。後に来るすべてのものに、自分だけではない、もうこれから将来のある人にもですね、このイエス・キリストの罪の許しを私は告げ知らせますとこの人は言ってるわけなんです。こんな話を聞きました。まあ、一人のお年寄りがですね、リンゴの苗木を植えている。それを見た若い人が、なんで今更苗木を植えてるんですか、そう言ったそうです。そしたらそのお年寄りの人は、自分が食べるために植えてるんじゃない、これからのうちにこのリンゴの木の実を食べる人たちのために自分は植えてるんだ、今自分が食べてるリンゴはもう先々代の人たちが後に来る人たちのために植えてくれて、今自分はそれを食べることができている、だから自分もこれから続いてくる後の人たちに今植えてるんだと言ったそうです。私たちは神様の恵みを自分だけで得るのではない、もう後に来るすべてのものに私はなおも告げ知らせますと、そのように言ってるわけです。そのように言えることは幸いなことであると思いますし、言うなればキリスト教の信仰っていうのはもう2000年前から伝えられてきていて、今日になっている。そしてまた私たちにもこの告げ知らせるということが私たちに委ねられているということです。まあ、私たちはリンゴの苗木ではなくて神様の救い、そしてまたこの永遠の命を告げ知らせる。それは20節のところを見ると、あなたは私を多くの苦難と災いとに合わせられましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。実はその喜び、再び生き返らせられる、そして地の深みから再び引き上げてくださる、その喜びを神様は私たちに与えてくださり、そしてまたそのことを私たちは自分の身をもって告げ知らせるということであるわけです。まあ、星野富弘さんという方がいらっしゃいますけれども、深き淵よりというですね、本も出されました。それこそ体育の授業の時に、大車輪の演技をしてもう頭から真っ逆さまに落ちて半身不随となられた。でもそのような中から神様は引き上げられた。そして絵筆を取って口にくわえて絵を描き詩を読んでですね、今もなお多くの人たちに励ましを与えてくださっておられる。まさに地の深みから再び引き上げてくださって、体は治らなかったかもしれないけれども、しかしその心は喜びと感謝にあふれて今も困難の中にある人たちを励まし続けてくださっておられるということです。それは私たちもある意味同じではないかと思います。それほど大きな働きはできません。しかし自分が困難にあったとき、苦しんだときに神様は自分を愛してくださり憐れんでくださった。また中には病も癒された方もいらっしゃるわけなんです。そのことを私たちはやはり神様に感謝をする。そしてそのように愛してくださっておられる方が今いらっしゃるんだ、そのことをですね、私たちは身をもって証しをさせていただきたいと思います。それは自分ではない、神である主よ、私はあなたの力とともに生きます。 神の力が与えられて、私たちは共に御前に進んでいくことができる、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはもう本当に弱さを覚え、そしてまたもう年々年老いていくようなものですけれども、しかしそのような私たちを憐れんでくださり、愛してくださっておられることを感謝します。どうぞまた私たちもこの詩篇の記者と同じように、神である主よ、私はあなたの力と共に生きます、その信仰を与えてくださいますように。そしてあなたは私を多くの苦難と災いとに遭わせられました、再び生き返らせ、地の深みから再び引き上げてくださいます。どうぞこの信仰を明かしていくものとさせてくださりよう、よろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。